ザーカイの話はルカによる福音書にしか出てきません。でザーカイという名前が出てくるのも聖書ではまあここだけであります。で彼が徴税人の頭で金持ちであった、そういうふうにルカはこのザーカイのことをまあ紹介しているわけです。でイエスは徴税人、何人かの徴税人と一緒に食事をしたり、また交わったり、そういう関わりを持たれた、その記事が福音書の中には、いくつか出てまいりますけれども、徴税人の名前が聖書に具体的に記されているのは、このザーカイと、それからルカによる福音書では、5章の27節に出てくるレビという人だけ、ということになります。でこのレビはイエスに出会って、そしてイエスに従う弟子になっていくわけです。でこのレビのことをマタイ福音書、これが十二弟子のいわゆるマタイのことであるわけです。で、ザーカイがこの徴税人の頭で、金持ちであった。そしてこのエリコの徴税人ということが聖書からわかるわけですね。で、このエリコという町はどういう町であったのか。これは後ろの聖書の地図の6番を見ていただければわかりますけれども、視界の北に位置する町であります。で視界の西側っていうのはいわゆる荒れの地帯であるわけですね。でしかしエリコはそれとは打って変わって緑の大変美しい地域で農作物もよく取れた、豊かな町であったと言われています。古くから栄えた町で、また交通の要所でもあった。で、そのため、当時ですね、この地域を支配していたローマ政府は、このエリコの町に税関を設けて、この町を通る商人たちから税金を取り立てていた。そういう町がこのエリコでありました。でその町の徴税人であった、それゆえに、金持ちであった、こう考えていいだろうと思うんですね。おそらく不正な取り立てをして、彼は私腹を肥やしていた、それゆえに豊かであったというか金持ちであった。で今日の聖書の話では、そのザーカイのいるエリコの町にイエスが通りかかられることになった。で当時イエスは大変な評判であったわけです。イエスが行く町々で語られる神の言葉は多くの人々の心を引きつけましたし、また多くの病人を癒したさまざまな奇跡というものが評判になりですね、イエスの周りには絶えずたくさんの人たちが群がっていたに違いないわけです。でその噂っていうか、それを知ったザーカイも3節を見ますと、イエスがどんな人か見ようとしたというわけですね。徴税人の頭であるザーカイは金持ちでしたけれども、その町の人々からは嫌われていたわけです。軽蔑されていたと言ってもいい。徴税人の仕事が、先ほど言いましたようにローマの手先となって働く、そういう仕事であります。ユダヤの同胞から税金を取り立ててですよ、自分たちを支配するローマの側に立ってですね、 税金を取り立てる、ユダヤの人たちからするならば、そのお前は魂を売ったのかというふうな、まあ、そのような思いもあったかもしれない。そのため当然人々から嫌われたわけですね。そしてどうせ嫌われるんだったら、ザカイは開き直って、もしかしたらさらに多くのものを、余分なものを取り立てた、まあ、そう考えてもいいだろうと思うんですね。でしかし彼も多少なりとも、そのような不正な取り立てをすることに対して後ろめたい思いが、まあ、どこかにあったのかもしれない。で、まあ、そんなことも思うのです。彼は、まあ、お金はあってもですよ、常に孤独というか、人々から相手にされない、そういう、こう心の上渇きっていうか、そういうものを覚えながら生きていたに違いないと思うんですね。でそのような寂しさというふうなものから、まあ、心のどこかに神というか、あるいは真実なるものを求める、まあ、そういう思いというものが彼の中にあったのではないだろうかと思うのです。まあ、すなわちザーカイは愛に飢えていたのではないかと思うのです。まあ、子どものいじめの問題とかですね、まあ、そういうことが時折ニュースになるわけです。で、いじめをする子がなぜそのような行動に出るのだろうかと、大変異質ないじめっていう、まあ、そういうものがあるわけですね。最近ではこうネット社会ですから、目に見えないところで、まあ、いろんな考えられないようないじめっていうものがあるわけですけれども、まあ、なぜそのような行動に出るのか考えるときに、まあ、おそらく彼らは、まあ、愛に飢えているのではないかというふうなことを思うのです。親であるとか先生や友人からも本当に愛されているという経験がないというか、あまりない。まあ、そういう時代だと思うんですね。だんだんこういろんな意味でこう人間関係っていうものがこう薄れていく、まあ、希薄な時代だと思うんです。で考えてみると、私の小学生時代などは、まあ、クスの田舎で育ったわけですけれども、まあ、今と昔はもう当然違うわけですが、担任の先生の家に遊びに行ったりですね、逆に担任の先生が週末に隣町というか、まあ、車で遠くまでですね、魚釣りに連れて行ってくれたりとか、あるいはこれ今でも覚えてるんですけれども、まあ、なぜか我が家にですね、美味しいお肉を持ってきてくれて、一緒にあまり食べたことないような美味しいお肉を焼いて食べさせてくれたり、まあ、大人は大人でお酒をこう交えながら楽しく飲んだり食べたりした経験っていうものが、記憶っていうものが今でも残っているわけですね。まあ、先生の名前も今でもはっきり覚えている。で、まあ、それは私にとっては本当にこう温かい思い出なのです。まあ、おそらく私がいろんなこう心配を先生にもかけて目にかけてくれてたのかなっていうふうなことを今思うわけですけど、そのことは本当にこう感謝なことであります。で、まあ、現代は本当にこう物質的に豊かになりましたけれども、何でもそのお金さえあれば手に入る時代ですね。でしかしそれに反比例するかのように、人の心っていうのは やっぱりこう貧しくなっている、そういう時代なのではないかと思うのです。金や物には満たされるけれども精神的には満たされない、ザーカイももしかしたらそのような心境だったのではないだろうか。でそんなことを、まあ、考えるわけであります。ザーカイは単に好奇心からイエスを見たい、評判になっているイエスという人どんな人だろうかというふうな単なるそういう思いからではなくて、彼はイエスに会いたいと思う、そういう理由が彼の中にやっぱりあったのではないかと思うんですね。何か愛に飢えているっていうか、彼のそういう心の状態がこの木に登るというですね、そこまでしてイエスに会いたい、イエスを見たいという思い、行動に移させたのかもしれない。しかし彼は嫌われていましたから、群衆に意地悪をされて遮られた。しかしそれでも諦めずに木に登った、そういうことをこのルカは書いていると思うんです。普段は神のことを考えるどころか、人々からいかに不正にお金を取り立てるか、でそういうことばかり考え、しかもある意味では開き直りですよ、自分さえ豊かになればいいとそれまで考えて生きてきたこのザーカイですけれども、しかし心の奥底にはそのような自分は本当の自分ではないっていう、そこでこう神を求める思いっていうものが彼の中にこの芽生えたのではないか、でそう思うわけであります。現代の社会は確かに一方ではですよ、豊かな社会があり、何不自由なく、まあ、私たちは暮らしていけるようですけれども、他方ではですよ、競争社会にあって人間関係に悩み心身ともに疲れている人が、まあ、たくさんいるわけであります。この厳しい社会をこう生き抜いていかなければいけない、まあ、そういうギスギスした社会っていうか、でそういうこう大人のありようっていうものが、その意味では子どもの世界にも反映してですね、陰湿ないじめ、そういうものが行われているのかもしれない。で、そういうことをもう思わされるわけであります。で、ザーカイは彼の中で、やはり彼の中にこう求める思いっていうか、そういうものがあったのだろうと思うんですね。そういう当時の社会の中で、彼はこの人間関係に悩みですよ、物質的には豊かであっても満たされない、そういう思いの中に生きてきた。しかし彼はこの真実なるものをというか、神を求める、まあ、そういう思いが彼の中にこの芽生えていた、そのように思うのです。で、そういうザーカイにイエスの側から言葉をかけられるわけですね。五節を見ますと、イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ここでイエスはザーカイと呼ばれたわけです。イエスが 以前からザーカイを知っていたということではありません。おそらく初対面であったに違いない。なぜイエスはこのザーカイの名前を知っていたのかということになるわけですけど、そのことは分かりません。でイエスのそういう不思議な力というか、そういうことに驚くよりも、ここではイエスがザーカイに名前で呼びかけられた、このことの方が大事であるわけです。イエスは木に登ってまでも自分を見ようとするこのザーカイの心の叫びっていうか、心の状態、それをご覧になられたわけですね。で、そしてこのザーカイと人格的な関係を結ぼうとされるわけであります。名前で呼ぶっていうのはそういうことです。名前は、人格を表すわけです。そしてイエスの方から、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと語りかけられた。つまりイエスの方からザーカイに出会われた、出会ってくださったわけであります。これは神が人間に出会われる時の出会いを表していると言ってもいいと思います。神との出会いという場合、私たちはですよ、何か私たちの方から神様を求めて出会いを経験するというふうに理解しているかもしれませんけれども、決してそうではないわけですね。神があらかじめこの人だと決めて、神の方から接近して来られるわけであります。で、そして神は具体的に名前で呼びかけられるということです。私たちを、一人一人を一個の尊い人格として扱ってくださる。それはザーカイを取り巻くエリコの人々とは違うわけですね。おそらくエリコの町の人たちはザーカイのことを名前で呼ぶのも嫌っていたのではないだろうかと思うんですね。おいとかお前とか、そういう関係ではなくて、神様はこの人格を表すその固有名詞で呼びかけてくださる。私たちを何かこう十把一からげで扱うのではなくて、一人一人と人格的な関係を持とうとされる、そういうお方であることが示されます。神様はそのように私たちをかけがえのない一人の人格を持つ者として愛し受け入れてください。で、そこでですね、私たちはこの神の呼びかけというか語りかけに応えるのか否かだと思うんです。いや、応えるべきなんです。ザーカイはイエスが彼の家に泊まり、そして親しい交わりをなそうとしてくれた、そのことに大変喜びですね。嬉しさのあまり八節でこう述べているわけです。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。彼はこう言ったというわけです。ザーカイは徴税人としてです、今までお金を貯めることしか、儲けることしか考えてこなかったのだろうと思います。 人に嫌われようが憎まれようが、ただひたすらお金を貯めて生きてきた。で、その大切な財産を半分貧しい人々に施すとここで言っているわけです。今までの彼の生き方からは、まあ、考えられないことであったと思います。で、ここにですよ、ザーカイがイエスに出会って、イエスとの出会い、この交わりを通して変えられていった。そういうザーカイがこう描き出されていると思うんですね。人々はこのザーカイという人間を徴税人だということで心の中で蔑んでいました。で、しかしイエスはこのザーカイを一人の大事な人間として扱われた。私たちの周りにはまあいろんなまあ差別があるわけですね。ブラック差別であるとか、障害者差別であるとか、外国人に対する差別であるとか、この性の差別であるとかですね、いろんな差別がある。で、しかし人間皆尊い人格を持った同じ人間であるわけです。イエスが私たちを受け入れてくださったように、私たちもそういういろんな違いを超えて互いに受け入れ合うことが大事である。で、そういうことを、まあ、聖書から、まあ、示されるわけです。ザカイはイエスの愛に触れて自分も貧しい人々に愛を示したいとこう思うようになった。今まで人を愛することなど考えたこともなかったこのザーカイが人を愛するものに変えられていったわけであります。キリストの愛に触れるならば、そこで変革が起きるわけですね。変えられるわけであります。イエスとの出会いっていうのはそういうものなのだと。イエスとの出会いがこのザーカイにとって、この彼のこの後の人生に決定的な影響を与えていった。これは間違いのないことだと思います。彼は今までの自分の生き方っていうものを振り返り、反省して、そして新しい生き方を始める決意をしたわけですね。それが財産の半分を貧しい人々に施すということであり、もし騙し取っていたら4倍にして返すということであった。自分の生き方を反省し、変えられたザーカイでありますけれども、この後彼がどうなっていったのか。イエスの弟子としてですよ、すべてを捨ててイエスに従ったわけではなかったわけですね。また徴税人の仕事をもうやめますと言ったわけでもなかったと思います。今までの同じ仕事を続けただろうと思います。で、イエスもまた何か徴税人の仕事をやめなさいとか、そういうことを求めておられるわけでもないんですね。おそらくザーカイにはこの仕事しか、この職業しかなかっただろうと思います。けれどもそれでいいわけです。他人からどんなに汚れた仕事だと、職業だと思われようとも、イエスは徴税人ザーカイをそのままで受け入れてくださったし、 ザーカイもまたこのイエスに出会って同じ仕事を続けていくんだけれども、それまでの彼の在り方とは全く違った歩みであったに違いないと思うのです。9節でイエスは言われた、今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は救われた、失われたものを探して救うために来たのであると、こうあります。救いの方がザーカイの家にやってきたわけです。アブラハムの子というのは信仰を受け継ぐ、敬虔なユダヤ人を、指しています。ファリサイ派の人たちにとってはアブラハムの子というのは律法を忠実に守るものであり、この徴税人という汚れた職業の人であれば、まずその職業を捨てることが、要求されたことだと思うんですね。すなわち徴税人の仕事っていうのは、それはこのユダヤ人の考えからするならば救いの外にあったと言えるわけですけれども、先ほど言いましたようにイエスはそうではなかった。神様はどんな人にも救いをもたらすお方であります。たとえ人から嫌われている人でも、不正なことをした人であってもですよ、神の方から探し救うために来てくださる。いな、そういう罪人にこそイエスご自身が近づき救いをもたらそうとされるわけであります。その人の苦しみや悩み、寂しさ、飢え渇き、そういうものを、共に担われる、そして満たしてくださるわけであります。愛に飢えた人を本当の救いを与えてくださる。それが神の恵みであり救いであるわけです。この十節の人の子は失われたものを探して救うために来たのである、救うために来た、イエスの方から、神の方から来てくださるということであるわけですが、この十節のですよ、人の子は失われたものを探してという、この探してと訳されている言葉は、これはイエスを主語とする言葉ですね。これは三節のザーカイを主語とする、見るという言葉、ザーカイがイエスを見ようとした、この言葉と実は言語では同じ言葉が使われているわけです。すなわちザーカイではなくて、ザーカイが最初に見ようとするんだけど、ザーカイではなくてイエスがザーカイを探しておられたということを表している。救うためにイエスの方がザーカイを探しておられた、そのことが明らかになると思います。で、私たちも皆ですよ、神の前に正しい生き方をしているとは言えない、この徴税人ザーカイのようなとんでもない人間ではないと思うかもしれないけれども、私たちも皆神の前に罪人であるわけです。で、しかしイエスはですよ、このような罪人の私たちを救うために 来られたわけであります。今までザーカイは自分は救いからほど遠いものであると、考えていただろうと思います。でしかしこのイエス・キリストとの出会いを通して彼もまた自分が神の恵みの中に生かされている、そのことを知るものとなっていった。私たちもザーカイと何ら変わらない罪ある人間に過ぎないわけですけれども、神は私たちをも豊かに恵み、親しく私たちを呼びかけてくださっている、そのことを思いですね、この恵みに応えていく一人一人でありたいというふうに思います。受難節の歩みが始まっています。救うために十字架の道を歩んでくださるイエス・キリストの恵みを思いながらですね、私たちもまたその恵みに応えうるものでありたいと思います。